こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シリコンバレー最重要思想家ナバル・ラビカントは、起業家で投資家のナバル・ラビカントがインタビュー、投稿、対話の中で語ってきた富判断、幸福、読書に関する考えをエリック・ジョーゲンソンが編集したビジネス思想書である。通常の評伝や成功法則集ではなく、短い洞察を体系化し、読者が自分の仕事、資産形成、生活設計に引き寄せて考えられるよう構成されている。中心にあるのは労働時間を増やすだけではなく、所有権、レバレッジ、特殊知識、長期的な信用を通じて自由度を高めるという発想である。同時に本書は富の獲得を人生の最終目的とはせず、欲望比較、地位競争から距離を置く幸福論にも大きな比重を置く。スタートアップ文化の実務感覚と古典的な哲学的内省が同居している点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間を売る労働から所有権とレバレッジへ移る富の設計。本書の富に関する中心的な主張は、収入を単なる時給の延長として考えないことにある。ナバルは労働時間を増やす働き方には上限があり、真に大きな富は所有権から生まれると考える。ここでいう所有権は、会社の株式、プロダクト、コード、メディア、ブランドなど、自分が働いていない時間にも価値を生み得る資産を含む。さらに資本、労働力、ソフトウェア、インターネットのようなレバレッジを組み合わせることで、個人の判断や創造物が広い範囲に届く。重要なのは、レバレッジが単なる効率化ではなく、責任と結びつく点である。自分の名前でリスクを引き受ける人ほど信用機会、所有権を得やすい。したがって本書は、すぐに高収入の職を探すよりも、長期的に自分が所有できる価値の源泉を設計することを重視している。次に、特殊知識を積み上げることで代替されにくい市場価値を作る。ナバルが重視する特殊知識は、学校の科目名や資格だけで説明できる技能ではない。幼少期から自然に関心を持ち、試行錯誤を通じて身につき、他人から簡単にマニュアル化されない知識を指す。例えば技術、販売、デザイン、投資判断、文章表現のような能力は、それぞれ単独でも価値を持つが、複数が独自に組み合わさるとさらに希少性が高まる。本書が示すのは、平均的な能力を広く整えるよりも、自分固有の興味と市場の需要が交差する領域を見つけることの重要性である。特殊知識は短期講座で大量生産されるものではなく、長期的な好奇心、実践、失敗、フィードバックによって形成される。そのため、他人の成功パターンを模倣するだけでは限界がある。読者に求められるのは、自分が継続的に考え続けられるテーマを見極め、それを社会が評価する形に変換することである。さらに、長期ゲームと複利によって人間関係と成果を結びつける。本書では、富や信用は単発の取引ではなく、長期ゲームの中で複利的に蓄積されるものとして扱われる。短期的な勝ち負けを追う関係では、相手を出し抜く誘因が強くなり、信頼は育ちにくい。一方、同じ相手や同じ分野で長く活動する人は、評判、誠実さ、判断力が繰り返し観察されるため、いい機会が集まりやすくなる。ナバルの考えでは、複利は金融だけでなく、知識、人間関係、ブランド、健康にも働く。小さな改善を長く続けると、ある時点で直線的な努力量を超える成果につながる。この視点は、目先の収益最大化や流行への便乗に対する批判でもある。長期ゲームを選ぶには、自分が長く関われる支持は、信頼できる協力者、繰り返し価値を生む仕組みを選ぶ必要がある。本書の実務的な価値は、戦略を時間軸で考えるよう促す点にある。そして、欲望と比較を減らすことで幸福を技術として扱う。本書の後半で大きな比重を占める幸福論は、富の獲得とは別の問題として整理されている。ナバルは、幸福を外部条件が完全に整った状態ではなく、欲望、習慣、注意の向け方によって変化する内面的な状態として捉える。欲しいものが増え続ければ、達成してもすぐに次の不足が生まれる。したがって、幸福には、欲望を選別し、比較を減らし、現在の経験に注意を戻す訓練が必要になる。また本書は、地位競争への警戒を繰り返す。地位は相対的で、誰かの上昇が別の誰かの下降として感じられやすいため、競争心や怒りを増幅しやすい。これに対し、富や創造は必ずしもゼロサムではない。ナバルの幸福論は、禁欲を絶対するものではなく、外部の評価に支配されない自由を得るための実践的な心理設計として読める。最後に、読書と判断力を通じて自分の思考を外部アルゴリズムから守る。ナバルは、読書を知識量を増やす行為というより、判断力を磨くための基礎訓練として位置づけている。本書では、無理に最後まで読むよりも、優れた本を選び、必要な箇所を深く考え、自分の思考の材料にする姿勢が重視される。古典科学、哲学、数学、経済などの分野を横断することで、 流行語や一時的なニュースに左右されにくい認識の枠組みを得られるからである。判断力は投資や企業だけでなく、仕事の選択、人間関係、幸福の条件を見極める場面にも関わる。本書の特徴は、読書を教養の装飾ではなく、自由を得るための実用的な道具として扱う点にある。情報が多すぎる環境では、他人の意見やプラットフォームの誘導に流されやすい。だからこそ、自分で考えるための基礎概念を持つことが、長期的な意思決定の質を左右する。結論として、本書は起業家、投資家、独立志向のビジネスパーソンだけでなく、仕事の成果と人生の自由度を同時に考えたい読者に向いている。具体的な手順を順番に示すマニュアルではないため、即効性のある行動計画だけを求める読者には断片的に感じられる可能性がある。一方で、所有権、レバレッジ、特殊知識、長期ゲームという概念を使えば、自分の働き方や学習投資を点検するための強い視点が得られる。知的な利益としては、富の形成を労働時間や節約だけでなく、判断力と資産性の問題として捉え直せる点が大きい。実践的な利益としては、どの仕事を選ぶか、何を学ぶか、誰と長く協力するかを考える基準になる。同じ自己啓発やビジネス書の中でも、本書が目立つのは、スタートアップ投資の現場感と、欲望を減らす幸福論が同じ一冊に収められている点である。富を追う本でありながら、富だけでは十分でない理由も明確に扱うため、単なる成功談より射程が広い。ご支援いただける場合は、エリック・ジョーゲンソン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。